本日の聖書箇所はテモテへの手紙、第一の手紙2章の1節から7節になります。教会備え付けの聖書ですと333ページになります。新約聖書の373ページです。そこでまずはじめにこのことを勧めます。すべての人のために、また王とすべての高い地位にある人たちのために願い、祈り、取りなし、感謝が捧げられるようにしなさい。それは私たちが敬虔に、また威厳を持って平安で静かな一生を過ごすためです。そうすることは私たちの救い主である神の御前において良いことであり、喜ばれることなのです。神はすべての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられます。神は唯一です。また神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。キリストはすべての人の贖いの代価としてご自身をお与えになりました。これが時至ってなされた証なのです。その証のために私は宣伝者、また使徒に任じられ、私は真実を言っており、嘘は言いません。信仰と真理を異邦人に教える教師とされました。それでは祈る時と題して、鈴木牧師にメッセージを取り付いていただきます。
今日は祈るということについての学びを聖書からしていきたいと思います。聖書を読んでいきますと、神様につながった生活をするための2大要素、神様につながった生活ですね、神様との関わりがあって神様を信じて生きるものとしての2つの大事な要素としては、祈ることと聖書を学ぶことであるというふうに理解することができます。聖書を学び、そこから神様について理解すること、それが大切な一つ。もう一つが神様に向かって祈るということなんです。一つ目は神様から学ぶ、神様から受けることです。もう一つのこの祈るというのは、私から神様に向かうものです。この祈ることは誰にでもできると言って本当に問題がないと思います。誰にでもできる、これは誰でもが認めることができる話だと思います。クリスチャンになった人、神様にちゃんとつながったというふうに自覚している人はもちろんのこと、自分が信仰を持っているかどうか定かでない、あるいは信仰を持っていないと思うという人も、神様という存在がいるのではないかと少しでも思う人ならば、誰でも祈ることができるはずなんです。あ、神様っているんじゃないかな、その神様がどんな神様か分かんないけれども、その神様に対して祈ってみたいと思ったならば、もうその人は祈ることができるんです。これが神様の素晴らしいところです。祈るということに関してですが、この行動はどこの国でもどの文化でもあると言えると思います。これを聖書的に説明するとですね、神様が人を作ったときに、神様は他の動物とは違って人に霊を吹き込まれたと書いてあるからなんです。だから人間は生まれつき霊を持っていて、その霊が神様に向かって祈り出すというふうに理解することができます。創世記2章7節、これ私の方でお読みします。創世記2章では神様が人間を作ったことを書いています。神様が人間を作って最後の段階としてこういうふうにしたんですね。その後神である主は土地の塵で人を形作り、その鼻に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となった。ここで面白いのは、他の動物たちを作ったことも書いてあるんです。他の動物たちが生きていることも書いてあるんです。でも 人間にだけはわざわざ神様の息を吹き込んだ。これが霊のことです。そして息を吹き込まれたので生き物となった。さっきから命はあったはずなのに、他の動物にも命があったはずなのに、わざわざここで神様の生き物、生きている存在になったというふうに強調しています。その霊があるので私たち人間は特別なんだということです。少し話題がずれてしまいますが、人は他の動物とは違う生き物として作られたのですが、それはもちろん特別に作られたのは地球や他の動物を乱用するためではなくて、それを賢く管理するためだということは聖書が教えている当たり前のことだと思います。残念ながらそれでも私たちの中ではよくうまくいかなかったことに目がいってしまいます。私たちがその中で本当に神様に与えられたものとして正しく管理できるものにならなくてはいけないというのが聖書が教えていることです。もう一度話を霊の話に戻します。人は霊を吹き込まれているということで、人間には三つの、この人間という存在を三つに分けることができると思います。まず第一は皆さんも見ている体という外面ですね。体がまずあります。これはもう誰もが知っていることだと思います。そしてその体が何かを必要としているというのはもうみんなが知っています。あ、喉が渇いた、あれが食べたい、何々が必要だ、睡眠が必要だ、これ体があるということ、体が何かを必要としているということはみんな知っています。次に心と呼ばれる内面についてですが、これがあることもみんな知っていると思います。そしてその心にも何か必要があるということは大体の人が認めることができると思います。友達が欲しいとか、癒される空間、癒される時間が欲しいとか、そういうものは言ってみれば心が欲しているものですよね。それを私たちは知っていると思います。内面があって、その内面が何かを必要としているということを知っている。で、実は人間はそこで終わりではなくて、その心のまたその奥には霊があるんです。霊と呼ばれる存在があるんです。これが聖書の主張することなんです。そして霊という存在があるので、その霊の必要を感じるはずなんです。霊の必要とは何かというと、神様とつながること、神様のことを理解して神様につながること、それが霊の必要なんです。そしてその霊の必要性があるから、どこの国でもどの文化でも何かしらの形で祈りというものがあるんだと思います。聖書で主張することは、その祈りが天地創造の神様に直接届くようにしなさいということです。天地創造の神様に直接届くように祈りなさい。そうすることで、あなたと神様との関係がしっかりしたものになって、霊的な渇きが癒される、霊的な必要が満たされるということなんです。私はクリスチャンではない人が神様に祈りたいと思った瞬間の話にすごく興味があるんです。クリスチャンでもない、神様のことについて別に学んだことも聞いたこともないという人なんだけれども、何かの節に祈りたいと思ったという話を時々聞くんですね。大体2つにタイプが分かれると思います。1つ目は、何かすごい苦しいことがあって、大変なことがあって、その中で誰かに対して、きっと神様に対して、助けてください、救い出してくださいと心の中で念じ続けていたという話を聞きます。助けてくださいって念じるっていたですね。そういう祈りがあった。もう一つのパターンは、何かすごいいいことがあったときに、あ、これは人の力ではないと感じて、何かに対してありがとうって言っていたという話です。例えば最近聞いた一番印象に残っている話は、 ある女性から聞いた話なんですが、その女性が出産した時にその子供を抱っこした時、あまりにもよくできていて、まあ自分の子供だったのでものすごい可愛くて、これは自分の子供とは言えない、何かこれは違うと思ったそうですね。これは何かが違う、あ、神様ありがとうって気持ちの中で言ったそうです。自分の力には及ばないことが今ここに目の前に起きていて、ああありがとうと思えたという話なんです。聖書的に見るとそういう祈りもすべて天地創造の神様は聞いている、そういうふうに理解することができます。神様のことを理解していない人が祈ったとしても、神様が聞いているのならば、私たちは別に神様について理解しなくてもいいのではないかと感じるかもしれませんが、それは違うというのが聖書がはっきりと教えていることなんですね。一番最初に言ったように、聖書から神様について学ぶことと祈ることの二つが大切な要素になります。もし私たちが聖書から神様について学ぶことがなく、勝手に祈り続けるだけだったならば、私たちの祈りは全然違う方向に向かっていく可能性があるんです。例えば、自分の欲に対してだけ祈るようになっていてもおかしくありません。昔こんな話を聞いたことがあります。ある人が祈っていたときに、神様に対してこう祈ったっていうんですね。奥さんが3人与えられるように、というふうに祈ってたそうなんです。これはもう最初から聖書的ではない変な祈りで、自分の欲を祈っていたわけです。ですから、こういう祈りになっていってしまうことがあるので、私たちはまず、聖書から学び、聖書から神様について学んだことを通してお祈りをしていくんです。その時に神様の祝福を本当に受けることができます。先ほども言ったように、どんな祈りでも神様は聞いてくれています。でも、本当に神様が祝福を持ってその祈りに応えてくれるのは、私たちが神様について学んで、その言葉に従っていくとき、その教えを受け入れていくときに、初めて神様は私たちを祝福することができるんです。聞いてくれているけれども、本当に祝福を持って答えてもらうためには、私たちが神様のことを理解していかなくてはいけません。そこで祈ることをお勧めするときに、同時に神様を学ぼうというふうにお勧めするわけです。ということで、今日の聖書箇所からその祈りについて学んでいきたいと思います。今日の聖書箇所は、テモテへの手紙の第一というところなんですが、これは、初代のキリスト教教会ですね。一番最初にキリスト教の教会が始まったときに、パウロという人がその教会を引っ張っていきました。教会の中でたくさんの教えを伝えていって、こういうふうにしていかなくてはいけないということを教えていったんです。パウロという人がその教会を引っ張っていくんですが、そのパウロの弟子と言ってもいい存在だと思います。パウロの同労者で、ずっとパウロについて学んできた人がいます。その人がテモテなんです。そのテモテに対してパウロが書いた手紙です。今日読んだのは2章なんですが、その前の1章では、パウロはテモテに対して聖書をただただ学術的に理解すること、そしてそれを教えていくこと、そういう失敗に陥らないでくださいと言っているんです。いいですか？聖書を学術的に、これは誰々がこう書いていて、そこにはこうこうこういう深い思想があるとか、そういう理解というのを一生懸命していって、それを教えるという、そういう失敗に陥らないでほしいんです。と教えたんですね。それが失敗なんです。神様の性質である愛を知ってほしい。神様の性質である恵みと呼ばれるものを知ってほしい。神様の性質である清さというものを知ってほしい。そういうものを知って、そのことで自分の心が整えられて、そのことを教える人になってほしいと言っているんです。私たちのいつもいつも繰り返し起きる問題の一つは、この 聖書を学術的に勉強していって自分なりに解釈してみたりとか、ある人がした解釈をすごく理解しようとして頑張ってみるとか、そういうことにこだわってしまうことなんですね。しかし聖書をよく読んでいけばわかるんですが、聖書が伝えようとしているメッセージは実はごくごく単純です。そしてその単純な部分を、単純であるがゆえに理解しできなくなってくる時があるので、単純なものを単純なものとして理解し続けることができるように聖書はあるんです。神様というその単純なものを教えるために、神様の思いを教えるために聖書があるんです。それを学術的に解説しようと思えば、それはそれで楽しいと感じる人がいると思います。でもそこに失敗があるんです。単純なメッセージというのはもうまさにイエス・キリストの十字架の福音です。イエス・キリストが十字架にかかった、それは私たちの罪の罰を身代わりに受けるためだった。イエス・キリストが私たちのために死んだので、私たちは本当は罪があるのに罪がないものとされて神に受け入れられる。そしてイエス・キリストが復活したように、私たちもこの地上の命を全うした後、神の国で復活して永遠の命を受ける。これが本当に単純なメッセージなんです。そしてその中には神様の清さがあり、神様の愛と呼ばれるものがあり、神様の恵みと呼ばれるものがあるんです。この単純なものが私たちの生活のすべてに行き渡るようにすることがなかなかできないんです。それをするために聖書があって、聖書からそのことを学んでいけるんです。ですからこの福音にあって生きていくものになりなさいということで、パウロはテモテに教えた一つのことが、今日の読んだ聖書箇所で祈るということでした。パウロはテモテに祈るということに関してこういうふうに教えたんですね。もう一度今日の聖書箇所をお読みします。テモテへの手紙の第一の2章の1節から読みます。そこでまずはじめにこのことを進めます。すべての人のために、また王とすべての高い地位にある人たちのために、願い、祈り、取りなし、感謝が捧げられるようにしなさい。そういうふうに言ったんですね。このことを今の私たちの言葉に言い換えるならば、きっと私たちの政府のために祈りなさいっていう言葉になるんじゃないでしょうか。私たちの政府のために取りなしの祈りを捧げなさい。そしてその結果として与えられる約束が2節にあります。それは私たちが経験に、また威厳を持って平安で静かな一生を過ごすためです。私たちがその政府のために祈って、自分たちの以外の自分たちの知っている人とか自分の身近な人とかのためだけではなくて、他の人たちのためにも祈っていく、しかもその国を治めている人たちのためにも祈っていくときに、私たちは威厳が与えられるんだ。それは自分を敬虔なものに変えていくんだ。そして私たちは平安で静かな一生を過ごすことができるようになるんだというふうに言っているんです。これは私たちがやってみればきっとその約束を受けることができると思うので、そのことについて解説をしたくはないんです。これは私たちがやってみればいいことなんです。やってみればその約束として受けることができます。今私たちはアメリカの政府のために祈ることができるでしょうか。また私たちここにいる日本から来た人たちからすると、日本の政府のために祈ることができるでしょうか。今本当に日本は大変な状況の中にあって、その状況を思い返したときに、私たちが政府のために祈るということができるでしょうか。 私は最近ずっとその祈る時間という時に救援活動をしている人たちのためにお祈りしようとかそういうことは出てくるんですけれども、なぜかなかなか国のためにという時に国民のためにという気持ちはあるんですけれども、政府のためにというのが出てきませんでした。この聖書箇所を読んでいて改めて気がついたんですけれども、そう、私たちは政府のためにも祈らなくてはいけないんだということに気がつきました。それがどんな祈りであったとしても彼らにも力が与えられて彼らにも祝福が与えられるようにそうやって祈る、それが私たちに勧められていることであって、それを実行していくときに私たちは経験というものを身につけ、威厳を持って平安に暮らすことができるようになるということなんです。この前ある知り合いからこういう話を聞いたんですね。日本の大震災を知って、でも本当自分たちはこのアメリカの地でいて、ただただその情報だけが入ってきていて、もちろん募金するとかそういうことはできるんだけれども、何か自分がボランティアに行けるわけでもないし、たとえ行ったとしても自分のようなものだったら役に立たないで足を引っ張るだけじゃないか、そう思う、そう感じているときに、あ、私には祈るしかなかったって思っていたんだけれども、気がついたこと、それは天地創造の神様、その力ある神様にまた全てを知っていて全てに対して憐れみと愛を持っている方に対して祈ることができる、それはものすごい特権なんだということに気がついたという話なんです。私はその話を聞きながら、本当にそうだなとつくづく思いました。今私たちは祈るしかないという発想ではなくて、祈ることができるという発想に切り替えて、もちろん被災地にいる一人一人の名前を神様が呼んで憐れんでくれるようにという祈りとともに、政府のためにも祈るように、そういうふうに教えられているんです。私たちの身近な人だけではなくて、私たちの手の届かないところ、知らない人のところの、そこにも神様は届いてくれる。そして大事なことを決定していく人たちにも神様が届いてくれる。そのことを信じて祈り続けなさい。これが今日私たちに与えられている神様からの勧めです。そして神様からの約束は、あなたがそう祈り続けるときに私たちには敬虔さ、そして威厳を持って平安で静かな生涯を送ることができる。これが約束です。ではお祈りする時を持ちたいと思います。それぞれが今神様に向かって祈る時を持ってください。 天の父なる神様、あなたを今褒めたたえます。神様、私たちの国を憐れんでください。今日本を憐れんでください。私たちの思いをあなたは知っています。私たちの思いをあなたが知り、あなたがその答え、それに答えてくださること、そのことを信じてあなたを褒めたたえます。このお祈りをイエス様の御名を通してお祈りします。アーメン。